声の岩で議会だより。2015年9月第37号。発行岩で市議会。制作朗読グループ岩で弥生会。今月の内容は、第2回定例会議決結果、一般質問、各常任委員会報告、特集ボランティア紹介、9月議会の本会議開催予定日です。表紙には、中央にマスコットのキーちゃんと総平ちゃん、その上に、紀の国和歌山国体大会と書かれてあります。そして、紙面いっぱいに、ハンドボール、バドミントン、ボーリングの競技中の写真が載せられています。岩出市議会ホームページアドレスは、http://www.citywade.iwade.lg.jp/ja/iwadeshigikai.iwadeshighai.html です。なお、表紙右下に QR コードがついています。携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ホームページにアクセスできます。平成27年、第2回定例会議決結果、案件名と結果のみお伝えします。案件は全部で31件。そのうち承認された案件は9件。可決された案件は14件。認定は1件。適任は4件。不採択は3件です。まず、専決処分の承認を求めることについて、承認された案件は、岩出市税条例等の一部改正、岩出市都市計画税条例の一部改正、岩出市入湯税条例の一部改正、岩出市国民健康保険条例の一部改正、岩出市国民健康保険税条例の一部改正、平成26年度岩出市一般会計補正予算第6号、平成26年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第4号、平成26年度岩出市介護保険特別会計補正予算第4号、平26年度岩出市下水道事業特別会計補正予算第5号。次に、可決された案件は、岩出市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、岩出市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例の一部改正について、岩出市子ども医療費の支給に関する条例の一部改正について、岩出市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正について、岩出市重度心身障害児者医療費支給条例の一部改正について、平27年度岩出市一般会計補正予算第1号、平27年度岩出市下水道事業特別会計補正予算第1号、平27年度岩出市水道事業会計補正予算第1号、岩出市公共下水道101号の9、10、11、これら3件の下水管敷設工事請負契約について、動産の取得について、長老人福祉施設組合の解散に関する協議について、地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求める意見書の提出について、認定された案件は指導路線の認定について、適任とされた案件は 人権擁護委員候補者の推薦について4件。最後に不採択とされた案件は、年金削減の取りやめと最低保障年金制度の実現に関する請願書、戦争につながる安全保障関連2法案、国際平和支援法、平和安全法整備法案の廃案を求める意見書、採択についての請願書、集団的自衛権行使を具体化する安全保障法案、戦争法案に反対することを求める請願書。以上、第2回定例会議決結果でした。一般質問。9人の議員が姿勢を問う。今回は次の議員の方々が質問しました。福山晴美議員、宮本かなよ議員、梅田哲也議員、田中博之議員、尾和博一議員、増田浩二議員、田畑昌司議員、市木理恵議員、玉田貴則議員です。なお、一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては、質問者にお問い合わせください。一般質問項目の事前公表について。一般質問における質問者、項目については、事前に岩出市議会ウェブサイトで公表しています。ぜひご覧ください。
最初に、岩出クラブ福山晴美議員の質問です。スマホの認識について、岩出市の観光事業について質問します。まず、スマホの認識について、スマートフォン、携帯の急速な普及に伴い、新たな問題が多発している。夜遅くまで友達とのメールの返信に気を取られ、自分の生活に集中できず、勉強する時間が少なくなり、学力にも影響している。愛知県刈谷市では、夜9時以降、親にスマートフォンを預ける取り組みを始め、1ヶ月後、勉強の時間が増え、トラブルを防げるなど、生活の改善につながった。この取り組みは、全国に広がりつつある。これについて、3つ質問します。質問1。児童・生徒の現状はどうか。教育部長答弁。スマートフォン・携帯の所有率と2時間以上通話・メールをするのは全国県の平均より上回っている。家庭での学習時間が短くなっている。質問2。現時点での市教委の対応はどうなっているのか。答弁。 PTA 総会で現状を説明し、学校、保護者、教育委員会が連携しながらスマートフォンなどの使用制限に向けた協力を依頼した。児童・生徒への啓発の強化を指導している。質問3。今後の市教委の対応予定はどうなっているのか。答弁。スマートフォンなどの使用に関する特設の授業を実施し、小中学生のうちに改善しておく必要があることなどを指導する。実態に合った対策を検討し、できるだけ早期に刈谷市のような運動が展開できるよう努める。次に、岩出市の観光事業について質問します。平成28年4月1日岩出市誕生10周年記念事業に合わせて、旧和歌山県議会議事堂と根室歴史資料館をオープンさせる予定である京奈和自動車道岩出根室インターも開通が予定されており、岩出市の玄関が大きく変わろうとしている。そこで質問します。県内外からもたくさんのお客様をお迎えするにあたり、どのような整備計画をしているのか。事業部長答弁。根室歴史資料館、 旧県議会議事堂を拠点として地域の人々に親しまれる整備活用を目指している。根室歴史資料館は毎度文化財出土品展示施設である。別棟に便益施設を整備する。旧県議会議事堂は県議会に関する資料の展示、喫茶室、展示室、物販室など、議場では会議、講演会、演奏会の利用ができる。歩行経路、小公園の整備、多言語での案内看板の設置など、観光地としてふさわしい施設の整備を行う。以上、福山晴美議員の質問でした。次に公明党議員団宮本香代議員の質問です。交通安全教育について、高齢者施策について質問します。まず交通安全教育について、改正道路交通法が6月1日から実施、自転車に乗って悪質で危険な運転を繰り返すと講習の受講命令や罰金が課せられる制度、背景には交通事故全体に占める自転車事故の割合が2割程度で高止まりしています。自転車運転者講習受講義務の対象となる危険行為は、スマートフォンの操作をしながら運転する、イヤホンで音楽を聴きながら運転する、傘を差して運転する、二人乗りや並行運転をするなどです。注意を書き、事故を起こした場合、安全運転義務違反に問われます。それについて質問を2つします。質問1、交通安全教育についての取り組みはしているのか。教育庁答弁、4月7日保護者に交通安全指導の依頼をしました。警察に依頼し、交通安全教室を行うなど、交通安全教育に努めている。改正道路交通法に基づく交通安全意識の向上に努める。質問2、自転車保険加入の状況はどうか。答弁、学校の調べでは加入率は 34%、実際はもっと高いと考えられる。PTA と協力しながら自転車保険への加入啓発に努め、児童・生徒の加入率 100% を目指す。次に高齢者施策について質問を2つします。質問1、高齢者の方がボランティア活動に取り組むことで積極的に地域に貢献することを奨励・支援し、社会参加活動を通した高齢者自身の健康増進を図る。これにより地域で活躍する元気な高齢者が増えるので、生き生きとしたまちづくりにつながることが期待できる介護支援ポイント制度の導入をしてはどうか。生活福祉部長答弁、財源が介護保険料の算定に関わるため、他の市の制度内容や効果などの情報収集に努める。質問2、身体機能の向上と認知症の予防効果が期待できる介護予防体操の開発・普及をお願いしたい。答弁、岩出市はシニアエクササイズを推進、独自に開発して普及していく考えはない。今後お年寄りがいつまでも元気で住み慣れた地域で生活できるように、また非常に効果がある取り組みであれば研究し実施を考えていく必要がある。他にも男女共同参画の視点から、町、人、仕事、創生総合戦略策定推進会議の進捗状況と厚生委員について質問しました。宮本香代議員の質問でした。
次はネット岩で 梅田哲也議員です。自治会への加入促進について、中学生の自転車通学について質問します。まず自治会への加入促進について3つの質問をします。質問1、岩出市における自治会への加入世帯数と加入率、またその現状についてご説明ください。総務部長答弁。平成26年度の自治会数384、加入世帯数15,859、加入率は 72.8% です。団体数、加入世帯数は増加しているが、転入による世帯数の増加割合が高く、加入率は若干減少傾向です。質問2、加入促進のための具体的な施策はありますか。答弁。自治会活動に対する助成として、加入1個あたり600円の自治会振興助成金を交付している。また地域の集会所の建設助成金制度も設けている。質問3、活発に活動し加入促進に顕著な実績を上げた自治会に対して振興助成金の加算をしてはどうか。また市のウェブサイトに特設ページを設けて活動を広く市民の皆様に紹介してはどうか。答弁。加入者が増えると助成金も増額されます。活動の広報については市のウェブサイト、フェイスブックへの掲載も今後検討していきます。次に中学生の自転車通学について3つの質問をします。質問1、自転車通学の比率はどうか。6月からの道路交通法の改正について生徒・保護者に熟知させているか。学校での講習会の実施予定はどうなっているか。教育長答弁。自転車による通学はほとんどの生徒が行っている。市内小中学校に改正通知を行い、各学校において警察官による交通安全教室を実施している。質問2、中学生と歩行者の事故は報告されているか。自転車保険の加入状況はどうか。答弁。過去3年間では平成24年度に中学生と自転車に乗って信号待ちをしていた方への接触事故が1件ある。自動車との事故が大半である。保険への加入状況は学校調査によると加入率 34.4% となっているが、保護者の自動車保険の特約や自転車購入時の加入もあり、再度調査します。質問3、神戸市で子どもが加害者になる事故で9500万円の損害賠償を命じる判決があったが、保険の加入を自転車通学を許可する条件にしてはどうか。答弁。児童生徒が加害者となった時の重大さに鑑み、 PTA の皆様とも協力して加入率 100% を目指したい。以上、梅田哲也議員の質問でした。次はネット岩で田中博之議員です。小学校運動会の開催時期について、災害対策について質問します。まず小学校運動会の開催時期について、秋に開催の運動会は練習日を含め猛暑日が多く、熱中症対策が必要となります。そのことについて2つ質問します。質問1、健康上の理由で小学校の運動会を春に開催してはどうか。教育長答弁。運動会の内容や開催時期については学校長の裁量に委ねているため、学校の判断となります。市教育委員会は校長会に開催時期の変更を相談しており、平成28年度から運動会を1学期に開催する方向で検討中であります。質問に、春に開催するには支障になることがあるのか。 答弁。春に運動会となると修学旅行と運動会の練習時期が重なるため、修学旅行の実施時期を検討する必要がある。次に災害対策について。集中豪雨による浸水対策として市ではポンプ車を購入されました。これに関して4つの質問をします。質問1、ポンプ車の使用方法、人員配置、日常訓練はどうするのか。総務部長答弁。使用方法、配備基準は河川の氾濫や道路の冠水、住宅の浸水など発する恐れがあるとき、あらかじめポンプ車を配備する。人員配置については市職員の中で14人をポンプ車操作員とする。その14人を一班7人の2班体制で配置し、警戒配備体制を取る。日常訓練は毎月1回以上、装置の作動確認や車両走行点検を行った上で、車両運転やポンプ操作の訓練を行う。今後も危機管理官指導のもと、定期的に訓練を実施し、操作習熟を図っていく。質問2、ポンプ車を発電機として災害現場や避難場所で活用する考えはあるのか。答弁。搭載している発電機は電圧などの規格の問題があり、排水ポンプ以外の使用は難しいとのことです。質問3、現在総合体育館の駐車場に保管しているが、特殊車両なので屋内の保管場所にしてはどうか。答弁。保管場所は今後補助金を活用し、防災の拠点施設として防災資機材の整備も考えている。その際に車庫の併設も検討していく。質問4、車両の運転には中型免許が必要であるが、取得者はいるのか。答弁。ポンプ車操作員14人のうち3人が中型免許を取得している。今後も順次取得を予定している。以上、田中広之議員の質問でした。
次に尾輪博一議員の質問です。マイナンバーについて、子ども医療費について、安保法制に関して、母子手帳について質問します。まずマイナンバーについて。質問。住基ネットの普及率は低い中、今度は国民一人一人に番号を打ち管理統制するものである。年金番号の漏洩がある中、情報の 100% の管理把握はできない不審が続出している。サイバー攻撃の対策は万全かどうか。基幹系と情報系の区別はどうか。預貯金の統合はどうなるのか。この時点で延期すべきであると考えるがどうか。市長答弁。今回の流出事案の実態把握や問題検証により、徹底的に原因究明を行い、緊急に再発防止を講ずること、個人情報保護に関して万全の措置を講じ、国民に丁寧に説明する。今年10月から番号を通知、来年1月から交付を実施していきます。総務部長答弁。サイバー攻撃については、基幹系と情報系は分離しており、情報が漏れないよう万全を期したい。預貯金の情報については個人の資産を把握することになるので、税金などの滞納している場合は徴収事務に利用できると考えている。次に子ども医療費についての質問です。質問。子ども医療費、早期に完全無料化を求める。2割分の自己負担分が返還されるが、手続きはどうか。 生活福祉部長答弁。中学生の入院は現物給付で実施する。小中学生の通院は窓口負担した一部を償還払いし、口座振替で支払う。申請書の記入箇所の簡素化や、休日・夜間申請ボックスを利用し、市民の利便性の向上を検討したい。次に、安保法制に関しての質問です。質問。多くの国民が反対し、戦争法案に怒りと批判の声がある。戦後の平和主義を破壊する法案であり、二度と再び戦場に子や孫を送らないと私たちは誓いました。平和憲法を壊す戦争法案について、市長の姿勢と所信を求める。市長答弁。国政に関する政策などに関して、個人的な見解を市長として申し上げる考えはない。この法案は国の専管事項であり、国政の場において議論を尽くし、国民の理解を得るよう努めていただきたい。最後に、母子手帳についての質問です。質問。現行手帳は、男女共同参画社会の観点からして、父親、母親を問わない親子手帳に改名すべきであると思うが、どうか。生活福祉部長、答弁。国において名称変更の意見がありましたが、妊産婦、乳幼児の健康の保持及び増進の重要性に鑑み、名称は変更しないこととなった。他に、道の駅について、交通指導員について、教育問題について質問しました。以上、尾和博一議員の質問でした。次に、日本共産党議員団、増田浩司議員の質問です。EV 施設について、根頃小学校の環境整備について質問します。まず、EV 施設について、次の3つの質問をします。質問1。電気自動車、EV の普及が進む中、EV 充電施設を設置し、観光客の利便性を図り、観光面でも生かそうとする自治体も増えてきている。根頃元気の森、緑化センターなど、県の施設にも設置がされてきている。岩出市でも庁舎をはじめ、根頃資料館、鷺の瀬公園といった公共施設などに EV 充電設備を設置し、観光面でも生かすべきではないか。生活福祉部長答弁。県において次世代自動車充電インフラ整備ビジョンが策定されており、市のビジョン策定は考えていない。事業部長答弁。 EV の普及状況を見ても、維持管理面で採算が取れないと考えている。県の利用状況を見て判断をしていきたい。質問2。公共施設の災害対策として、停電の際 EV の駆動用バッテリーを蓄電池として活用する電力供給システムを導入する自治体もある。非常用発電機の補助電源として、仮設照明、携帯の充電、ホール照明などおよそ42時間電力を供給できるとのこと。災害対策として調査研究してはどうか。総務部長答弁。 EV の駆動用バッテリーの補助電源利用は販売数は非常に少数であり、普及を待っても遅くないと考えており、調査研究の考えはありません。自家発電は市役所72時間、総合保健福祉センター非常用電源3時間。他の公共施設は非常用発電施設はありませんが、 発電機を7台保有しており、その稼働で補助電源に充てる計画です。質問3。今後 EV スタンドの普及が求められると考えるが、市の対応はどうか。生活福祉部長答弁。企業などへの対応は県において企業に個別に整備依頼していると聞いています。次に、根頃小学校の環境整備について2つ質問をします。質問1。根頃小学校の東口玄関前の岩石園の施設が危険立ち入り禁止となっている。草ぼうぼう状態であり、環境面でも景観面でも子どもたちに悪影響を及ぼしているので改善をお願いしたい。教育部長答弁。児童生徒が安心して学校生活を送れるよう、根頃小学校と緊急協議を行い対応していきたい。質問2。予算配分が少ないから改善要望も出せない状況もあると聞いている。市全体の教育予算の増額を図る必要性があるのではないか。備品と施設改造を分けるべきではないのか。教育部長答弁。緊急性、必要性を考慮しながら優先順位をつけて取り組んでいます。以上、日本共産党議員団増田浩二議員の質問でした。次に、公明党議員団田畑昌司議員の質問です。国保財政の健全化について、観光振興について質問します。まず、国保財政の健全化について。質問。国保財政の健全化は市民の健康増進と医療適正化が大切である。生活習慣病予防を柱とした健康事業を取り組んでいるが、さらに効果的・効率的な保険事業を行うため、有効なデータに基づいた現状分析や課題の洗い出しが必要不可欠である。医療機関から保険者に送られる請求書、いわゆるレセプトに着目、活用して成功している自治体が多くなっている。国は平成26年度中にデータヘルス計画の策定を義務付けているが、岩出市においてこの計画の取り組み状況はどのようになっているのか。生活福祉部長答弁。国民健康保険では国保財政健全化の取り組みとしてレセプト点検を強化しており、市ではレセプト点検専門員を雇用し、さまざまな点検を行っている。データヘルス計画はレセプト情報や検診などのデータ分析に必要なシステムを開発し、昨年10月頃から分析データの提供が開始された。今後このシステムを活用し、国保加入者の健康状態や疾患構成などの全体像の把握に努めるとともに、これらのデータ分析に基づくデータヘルス計画を策定する。次に、観光振興について3つ質問をします。質問1。岩出市の事業としての根頃歴史資料館の基礎工法の再検討とは、具体的にどのような工法になるのか。事業部長答弁。造成工事を進める中で予想外の湧き水があり、公共施設としての強度や耐久性を考える上で十分な対策を施すため、再度基礎構造を検討する。質問2。根頃地周辺観光促進事業の将来展望と岩出市への観光客数の目標は設定されているか。答弁。根頃歴史資料館並びに 旧県議会議事堂観光の拠点として大門までの歩行経路の整備、大門前の整備、広域農道の歩行整備、多言語案内板の設置などを行う計画がある。質問3。長期総合計画には、道の駅根頃桜の里を拠点として観光情報の発信に取り組むとあるが、現在の根頃桜の里で対応は可能かどうか。答弁。現在事業中の根頃歴史資料館並びに旧県議会議事堂についても、新たな観光情報の発信拠点としての活用も考えている。以上、田畑昌司議員の質問でした。
次は日本共産党議員団市木理恵議員の質問です。認可保育所の延長保育料について、熱中症対策について質問します。まず認可保育所の延長保育料について5つ質問します。今年度から子ども子育て支援法のもと制度が大きく変更しました。保育の必要性を認定し、さらに保育必要量を保育標準時間と保育短時間で区分されます。短時間と認定されれば、延長保育を利用する場合、30分100円の料金が発生します。質問1、公立・私立の設定状況はどうか。生活福祉部長答弁。公立は30分100円。私立は基本的に公立と同様の料金設定だが、一つの園のみ違う料金設定です。質問2、時間外へのペナルティ、各園の対応はどうなっているのか。答弁、公立では保育時間を過ぎても迎えに来ていただけない場合、以後そのようなことがないよう保護者にお願いをしている。私立ではほぼ公立と同様の対応ですが、一つの園のみ別途15分あたり500円を徴収していると伺っている。質問3、延長保育料を徴収しない考えはあるのか。答弁、標準時間認定の方との均衡を失することのないようにするという観点から徴収している。徴収しない考えはない。質問4、短時間保育と認定されている方が就労時間の変更があった場合、標準時間への切り替えはスムーズに行えるのか。答弁、就労時間が変わったのであれば標準時間に切り替えて対応を取っていくべきだと考えている。質問5、認可保育所でありながら違いが生じることは保育サービス質の低下につながるのではないか。公立水準に合わせるべきではないのか。答弁、事業者として自由な裁量に基づいて経営を行う部分です。一部負担金は事業者が自由に定めるもので、市に指導する権限はない。次に熱中症対策について2つ質問します。熱中症のリスクを防ぐためにも、学校内にウォータークーラーの設置が必要と考える。質問1、各学校の設置状況はどうか。教育部長答弁、岩出中学校1台、岩出第二中学校3台、小学校は設置していない。質問2、設置の考えはあるのか。答弁、飲料水検査を実施し、小中学校において水道水が飲料水として適したものであると判断をいただいている。ウォータークーラーの設置の考えはない。以上、市木理恵議員の質問でした。次は公明党議員団玉田貴則議員の質問です。下水道事業について、留学生受け入れについて、 生活困窮者自立支援制度について質問します。まず下水道事業について2つ質問します。質問1、進捗状況と計画はどうなっているのか。上下水道局長答弁。進捗状況は平成13年度第一次認可149ヘクタール平成17年度第二次認可159ヘクタール平成22年度第三次認可179ヘクタール平成25年度第四次認可204ヘクタール平成26年度末357ヘクタール今年度第四次認可区域の一部63ヘクタールです。今年度末に第一次から第三次認可変更区域の整備が完了予定です。全体計画は境谷押川地区を除く市内1420ヘクタールを対象とし、平成42年度完了目標に事業を進めている。質問2、避難所の接続状況はどうか。答弁。避難所は34箇所、供用開始区域内の避難所は10箇所、7箇所が接続、残り3箇所のうち1箇所は私立体育館で、今年度8月中に完了。中長期避難所についても優先順位を決めて計画する。次に留学生の受け入れについて2つ質問します。質問1、受け入れ状況と協力体制はどうなっているか。教育庁答弁。受け入れ件数は平成22年25件、平成23年5件、平成24年19件、平成25年2件、平成26年17件です。国際交流活動ボランティア名簿へのホストファミリー登録世帯数は現在121世帯です。質問2、補助金制度の周知はどうなのか。答弁。岩出市国際感覚豊かな人材育成に関する補助金交付要項により、ホームステイを受け入れた日数に2500円を乗じた額で上限5万円です。制度は現在、長高校において周知に努めています。最後に、生活困窮者自立支援制度の内容と実情について質問します。生活福祉部長答弁。制度の内容は、平成27年4月1日より法律が施行され、生活保護に至る前の段階の自立支援の強化を図るため、生活困窮者に対する自立支援に関する措置として、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給事業を行います。実情は、4月から5月末まで34件の相談があり、制度の適用となるケースは1件でした。就労準備、一時生活、家計相談、学習の延長などの任意事業は、他の市の状況を検討し、当面は相談支援など必須事業の充実に努める。以上、玉田貴則議員の質問でした。
各常任委員会活動報告です。まず総務文教常任委員会、委員長福山晴美、副委員長宮本香奈代、委員梅田哲也、田中博之、山本茂信、市木理恵。視察レポートです。5月19日に愛知県一宮市、20日に同じく刈谷市で先進事例を視察してきました。一宮市では、 一宮市のコミュニティスクール学校運営協議会制度の担当者から、コミュニティスクールの推進に至る経緯や今後の課題などの説明を受けた後、岩出市からの質問に答えていただきました。一宮市は保護者や地域住民が直接学校運営に参画することで、一宮市の教育活動をさらに充実させるものと考え、コミュニティスクールの導入を決定されました。岩出市は活力あふれる町、ふれあいの町の実現に向け、教育行政も家庭と地域社会との連携協力を図りながら取り組んでいますが、一宮市のコミュニティスクールの取り組みが参考になる事業については提言をしたいと思いました。次に刈谷市です。携帯電話やスマートフォンなどの安全な使用のお願いの取り組みについて、刈谷市教育委員会の担当者から説明を受け、岩出市からの質問に答えていただきました。刈谷市は必要のない携帯電話やスマートフォンなどを持たせない、親子で約束をしっかり結び、必ずフィルタリングサービスを受ける、夜9時以降お子さんから携帯電話やスマートフォンなどを預かる、これらの取り組みを平成26年4月から始められました。岩出市の全国学力・学習状況調査における児童生徒の携帯電話やスマートフォンなどの使用の実態は全国平均を大きく上回っています。メールや LINE などの使用のトラブルや犯罪に巻き込まれるといった事例がいつ起こるかもしれません。研修で得た情報を生かしてまいります。総務文教常任委員会の報告でした。次に厚生常任委員会です。委員長ミス慎太郎、副委員長吉本寛陽、委員西野豊、田畑昌司、増田浩二。視察レポートです。7月22日に東京都日野市、23日に神奈川県鎌倉市で子どもの発達支援先進事例を視察してきました。日野市の発達教育支援センターエールは、発達面や行動面、学校生活面において支援を必要とする子ども、子どもの育ちに不安のある保護者、関係機関に対し、福祉と教育分野が一体となって、継続した専門的で総合的な相談や支援を実施し、0歳から18歳までの子どもの育ちを切れ目なくサポートする目的で設置された充実の施設です。以下、日野市と交わした質疑応答です。質問、開設の経緯は？答え、開設前も福祉と教育の連携は行われていたが、就学時の情報引き継ぎがスムーズでなかった。例えばそれまで発達相談を受けていた家庭も、就学時には相談窓口で書類を一から書き直さなければならなかった。またどこに相談に行けばよいかわからないという声も聞かれた。そこで福祉と教育部門を一体化し、窓口を一本化しようと解消した。乳幼児期は福祉、小学校以降は教育のサービスを利用することが多いが、一体化したことで小学校入学時の改めての説明が不要になる。また就学前後で同じ臨床心理士が関われる。つまり0歳から18歳まで子どもの育ちを切れ目なく支援できることが最大のメリットです。質問、福祉と教育で切れ目なく子どもを支援するための工夫は？答え、0歳から18歳までの間に受けた支援の内容などを記録する貸しのきシートを作り、エールで保管。幼稚園、保育園、小学校、中学校とステージが切り替わる際の移行支援に役立っている。生まれや育ちの記述のほか、 1年に1枚、支援の目標、支援内容、支援計画などを記入。小学校以降は個別指導計画の内容も加わり、保護者、学校、エールの三者一体での見守りが可能になる。質問。支援の利用をためらっている保護者にどんな言葉をかけるのか。答え。一人で悩んできた保護者が専門家に相談することで具体的な支援方法が見え、気持ちが楽になる。相談をもとに指導・支援が始まり、子どもの変化を見ればさらに安心できる。また、学習や生活環境を整えれば、子どもの困難も随分と解消される。早期に適切な支援を受けるため、ぜひ自治体の相談窓口を訪ねてほしい。以上、日野市との質疑応答でした。次に、鎌倉市です。鎌倉市では、5歳児健やか相談事業について、5歳という年齢は集団生活を通し社会性が大きく成長する時期で、保護者の子育ての悩みも変化する時期です。3歳児健診以降、子どもの成長を確認する機会がないため、子どもの成長を振り返るとともに子育てや発達に関する相談の機会にしたいとのこと。保護者からの相談表をもとに、専門スタッフによる個別の相談や園での集団保育の行動観察、観察結果の園へのフィードバックなどを行い、特別な支援が必要な子どもの早期発見と適切な支援、子育ての悩み相談の機会として、一人一人の子どもと保護者に寄り添う細やかな支援体制となっている。以上、いずれの市の施策も子育て世帯の立場に立った先進の政策です。今後の岩出市の子育て施策にも生かしていきたいと思います。厚生常任委員会でした。次は建設常任委員会です。委員長、玉田隆則。副委員長、上野光志。委員、伊上義久、松下始、尾羽弘和。視察レポートです。7月2日に香川県丸亀市、3日に同じく坂出市で先進事例を視察してきました。丸亀市では浄水場を利用した小水力発電設備についてお聞きしました。水力発電事業に至った経緯は、東日本大震災以降、環境に優しく安全で安心な水力や太陽光、風力などの再生可能エネルギーに対する意識の高まりが見られ、丸亀市浄水場内に整備されました。小水力発電は上流水源との落差を有効利用したもので、 CO2 排出削減による地球温暖化防止対策の推進と電力不足問題の解消を目的として整備されました。問題点や諸課題については、再生可能エネルギーの固定価格買取制度は20年間の期間限定であるため、制度終了後売電単価が大幅に下がることが予想されることです。20年後に設備の状態を細かく調査し、制度終了後の発電継続について慎重に検討する必要があります。坂出市ではにぎわい創出事業についてお聞きしました。坂出市の魅力をアピールし、集客力が高まるような事業やにぎわいを創出する効果が高いと認められるイベント事業を公募し、審査会において選考された団体の活動を支援し、1事業につき50万円以内を補助します。出会いのきっかけを提供する婚活プロジェクトや、壊れたピアノを修理し音楽があふれる街にとピアノピースプロジェクト、市が管理している旧病院施設を地元のアーティストによるアート空間として活用したプロジェクトなどがありましたが、婚活プロジェクトでは カップルが結婚成立するまで追跡取材するそうです。以上、建設常任委員会報告でした。
次に、議会候補常任委員会です。委員長田畑庄司、副委員長市木理恵、委員宮本かなよ、梅田哲也、ミス慎太郎、吉本寛陽、福山晴美。視察レポート。6月25日、岩手県金ヶ崎町議会。26日に、同じく花巻市議会で、議会だよりの研修視察に行ってきました。金ヶ崎町議会では、議会だより発行までの期間が、定例会終了後、およそ2週間と全国でもトップクラスの速さで編集作業を行っています。積極的に研修会へ参加し、専門家の診断を受け、コンクールなどで数々の賞を獲得されています。視察の受け入れにも慣れているようで、私たちにもモニターを使って丁寧に説明をしていただきました。1、町広報も議会報も、ともに良い町づくりのためにあるもの、行政批判士とならないように。2、読者は議場にいない、分かりやすく噛み砕いて知らせるように工夫する。3、常に住民とキャッチボールをと心がけ、住民主役のページを設ける。4、見出し、記事、写真をバランスよくレイアウト、写真を台紙を織り交ぜ効果的に活用する。以上、技術的なこと、議員の思いを伝えるという意気込みなど、読みやすい紙面作りについて学んできました。花巻市議会では、編集ソフトを活用して最終段階まで委員会で作成しているとのことでした。一般質問をした議員は、質問のみの原稿を209字以内で作成、答弁の部分は編集委員が担当されていました。二色刷りの色を季節ごとに変えたり、見出し、文章を簡潔に分かりやすくまとめるように徹底されていました。質問の見出し、答弁の見出しを表記すれば、より分かりやすい紙面となりますよとアドバイスをいただきました。両議会とも編集委員のチームワークが素晴らしく、常により良い紙面作りをと目標も高く、積極的に取り組んでいることがとても伝わってきました。私たちも皆様のお手元に届くのが待ち遠しいと思っていただける議会だよりとなるよう、決意も新たにチームワークで取り組んでまいります。今年も毎日新聞社主催の広報誌セミナーに、7月13日と14日、田畑委員長と梅田委員が参加しました。このセミナーには5年前から参加し、より良い紙面作りに取り組んでいます。新聞社のプロの立場から、文章の書き方、写真の撮り方、レイアウト、構成の仕方などご指導をいただきました。まだまだ未熟な紙面ではありますが、より良い議会だよりにと、委員全員頑張っていきますので、これからも引き続き、岩手議会だよりをご愛読いただきますよう、よろしくお願いいたします。議会広報常任委員会の報告でした。以上、各常任委員会活動報告を終わります。意見書を関係機関へ提出しました。地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求める意見書。今国会において、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、国保の財政基盤の強化や都道府県による財政運営に向けて具体的な改革作業が始まるところである。国保改革にあたっては、国と地方の協議により、地方単独事業に係る国庫負担調整措置の見直しなどが、 今後の検討課題とされたところである。一方、地方創生の観点から人口減少問題に真正面から取り組むことが求められており、全国の自治体では単独事業として乳幼児医療費の助成制度の拡充などに取り組む事例が多く見られる。さらに、平成26年度補正で用意された国の交付金を活用し、対象年齢の引き上げなどの事業内容の拡充に取り組む自治体も報告されているところである。こうした状況の中で、すべての自治体で取り組まれている乳幼児医療の助成制度など、単独の医療費助成制度に対する国の減額調整措置について、下記の通り早急に見直しを行うよう強く要請する。キー1、人口減少問題に取り組むいわゆる地方創生作業が進む中、地方単独事業による子ども等にかかる医療費助成と国保の国庫負担の減額調整措置のあり方について、早急に検討の場を設け、結論を出すこと。2、検討にあたっては、少子高齢化が進行する中、子育て支援、地方創生、地域包括ケア等の幅広い観点から、実効性ある施策を進めることが必要であり、そうした観点から、子ども等にかかる医療の支援策を総合的に検討すること。3、地域間での格差をなくすとともに、子育て世代への経済的支援と未来を担う子どもたちの健康を守るためにも、子ども医療費助成制度の拡充を行うこと。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣。以上、意見書でした。残暑お見舞い申し上げます。市民皆様のご健勝をお祈り申し上げます。岩出市議会議員一同。
特集、ボランティアを紹介します。岩出まちづくり協議会からのお知らせです。花の町岩出は、花好きが集まって花のまちづくりに関わる活動を続けているボランティア団体です。主な活動は、小中学校及び支援活動団体などへ花の苗を配布したり、市の行事などの会場の美観や雰囲気を盛り上げるための花壇設営などを行っています。また、市内5カ所で季節を感じられるよう年4回、趣向を凝らした花壇作りを行っています。現代協議会では、町を花でうずめ、気持ちよく岩出市を訪れていただけるよう、市の玄関口である岩出駅前に花壇を作り、きれいに演出しています。また、本年は国体開催の年でありますので、競技会場入り口に選手、応援団などの皆様をお迎えするために、花で歓迎灯を作成しています。活動に関心のある方は、岩出まちづくり協議会、電話 62-7106 までお問い合わせください。9月議会の本会議開催予定日は、9月4日金曜日、14日月曜日、16日水曜日、17日木曜日です。ぜひ傍聴にお越しください。編集後期。9月26日から10月6日にかけて、第70回国民体育大会、紀の国和歌山国体が黒潮国体から44年を経て開催されます。岩出市ではハンドボール、バドミントン、ボーリングの3競技が行われますので、選手の頑張りに温かい声援をお願いします。また、来訪者には岩出市の観光資源、伝統や地域文化を紹介し、心 心からもてなす絶好の機会でもあります。そして国体開催を契機に活気のある住みよい街づくりが進むことを願っています。残暑厳しい中、皆様方には健康に十分留意され、健やかに過ごされますようお祈り申し上げます。議会広報常任委員会、委員長田畑昌司、副委員長市木理恵、委員宮本かなよ、梅田哲也、三須慎太郎、吉本寛陽、福山晴美。以上、声の岩出議会だより、2015年9月、第37号をお伝えしました。発行、岩出市議会、郵便番号 649-6292、和歌山県岩出市西の209。編集、議会広報常任委員会。
電話、0736-61-6947。E メールは議会 gikai@city.iwade.lg.jp です。